大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。ご機嫌いかがですか？ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香です。今回は番組前半はご機嫌ラジオ健康医学のコーナーをお送りします。番組後半は大人の学び直しのコーナーをお送りします。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。
ご機嫌いかがですか？坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦博です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、5月になってなんか清々しい、ね、
ほんと、
ちょっと夏っぽい、
あっという間に暑くなってきますけど ね
私はもう、ノースリーブでいる
僕も T シャツですけど
下ねでも本当になんかやっと気持ちのいい季節になってきましたが、
あれ坪田先生と久保田さんはあれですよね、あのつい最近今ホットなアメリカに
そうなんですよ
の学会に行ってこられたんですよね。
そう、アルボっていうんですけど、はい、あの全米で、一番、全米世界でかな、眼科の基礎学会で一番大きい学会で、ね、はい、もう僕40年近くっていうか、ずっとほとんど毎年出てる学会、はい
はい、あれ去年あれでしょ、そのアルボってニューオーリンズかなんかでやって、
あ、それは一昨年、
一昨年か、
いや去年はね、あのシアトルだった、
あ、シアトルか、じゃあ一昨年でしたっけ、先生がなんかニューオーリンズだからどっかで私はトランペット吹いてくるって言ったやつね。
実はあれから毎年恒例になって、シアトルでもやって、今回ソルトレイクシティだったんだけど、そこでもトランペットやりまして、たくさんの友達に、僕古希になったからさ、
ああなるほど、
古希のお祝いをして
ます。そうです、あの坪田先生の誕生日 B ウィークです、今週は。
あ、おめでとうございます。
5月15日
を
祝い、
古
希ありがとうございます。プラーニョスペリースペイン語で言っちゃったで、 でも先生のトランペット最近聞いてないな
そのうち聞かせます、
アルボではなんか一足早く坪田先生のお誕生日会があって、そこでお誕生日 あのハッピーバースデーソングをトランペットで吹いたんですけど、なんかこうちょ結構ずるっていう
まあそれ自分で吹くんだからしょうがないですよね
そうですね、まあ、でもすごくいい回で、
はい、なるほど、そう、ね、
今日だからアルボのお話なんかも
し
つつ、
そうですね、
はい、結構あのトランプ政権と学会とか、そうそう、あの研究とか、そんな話も先生方からいろいろ聞いてたので
、
ぜひなんかそんなホットな話をね、
そう、アルボはね、全部で16演題、
すごいですね、
そう、坪田ラボと慶応の眼科とか、組んで出しましてで結構まあ注目されてました。ほとんどが禁止で少しドライアイが入ってて、
うん、一番なんかこう、うん、注目集めた研究って中でも
発表ってね、オーラルって言って、はいはいはい、その口頭発表とそれからポスターがあるんだけど、どっちかというとオーラルの方が、はい、なんていうかな、みんなが興味あることが選ばれて、うちから2つ選ばれて、はい、一つはあの慶応の准教授の栗原先生が、はい、あの発表したその脳の一部を刺激したりとか、うん、そこを抑えたりすると禁止になるっていう、だから面白いでしょ、脳と目の関係、
それはだからもしかしたら私たちが気がつかないうちにそこが刺激されてることもあるかもしれないってことですよね。
いや、まさにあるんですよ、うん、だって禁止っていうのはライフスタイルディスオーダーって言われて、うんうん、いわゆる生活習慣病なんです、
はいはいはい、
じゃあ生活習慣病ってどうやって感じるかって脳なんですよ、
うんうん、
だから脳が感じて目の、まあ、簡単に言えば血流を下げることによって、それによって虚血になって禁止になるんだから、
血流が関係するんですね。
それがだから脳の、まあ、SSN っていう部分なんだけど、それと関係するっていう、はい、これは非常に注目がありました、もう一つはね、あの栗本君っていうなんと学生、慶応の医学部の学生 の、はい、あの発表が
オーラルに選ばれて、
そう、オーラルに選びまして、はい、これはあのスクレラって胸膜にどういうタイプのアデノベクターって言ってね、うん、遺伝子を届けるための基礎研究なんだけど、うん、結構地味な研究なんだけど、うん、なんとあのペーパーになって、で僕自分自身は、はい、あの腸内細菌 と近視が関係するよっていう、うん、あのラクトフェリンを飲むと、
はい、
それはあのネズミの研究なんだけど、ラクトフェリンを、特にマンガニースラクトフェリンを飲ませると近視が抑えられる、
それは、まあ、ラクトフェリン聞いたことありますけど、マンガニースラクトフェリンってのはラクトフェリンの中でも何か、
あのラクトフェリンっていうのはあのキレーティングエージェントで、あの、まあ、鍵みたいになって鉄を普通こうがっちりと思ってるんだけど、その鉄の代わりにマンガニースにした方が、なぜか近視にはいいと。それでこれあの面白いよね、だって腸が目に効くってことじゃないですか、
うん、そうですよね、
ラクトフェリンだから、うん、今まであの腸脳相関っていうのはよく言われてたじゃん、
はい、
腸と脳は関係する、うん、でも考えてみれば目もセントラルナーバスシステムの一つだから、うん、脳の一部みたいなもんなので、実は今腸と目の関係がすごい関係あるっていうのが、あの言われてきて、
なるほど、それ基本あのラクトフェリンあのそのを取ると、うん、腸で何が起こってどんな、うん、何がこう脳に対してその近視に影響するような回路を刺激するんですか。
さまざまなことが言われてんだけど、まずラクトフェリンって、ラクトフェリンが吸収されてその臓器に行くわけじゃないっていうことは分かってる、
うんうんうん、
で実はあのこれを先立つ研究でドライアイの研究があって、ラクトフェリンを飲ませると、うん、ドライアイにいいんですよ。
はあ、
それネズミで僕たち発見して、うん、で若元製薬っていうところと一緒に実際商品化までしたの。ラクトフェリンとそれから腸内細菌が入ってる若元、うん、ね、
ああ若元だからね、うん、なるほど、
乳酸菌あれと組み合わせ飲むとドライにいいっていうのはネズミだけじゃなくて、それからいわゆる臨床研究でも証明して、で商品化までしたんで、
なんか目だけじゃなくてお肌 の保湿力も高めると
なって、そう、それからあの快便になってね、ドライの患者さんがね、
なるほど、
お前様でね便が非常にいいですっていう、
あそこはもう直接肌の保湿なんかかかりますもんね。
そう、それでその時に見つけたのは、短鎖脂肪酸でした。
はいはいはい、
短鎖脂肪酸が涙腺に行って、それによって関係する。
それ炭酸脂肪酸も、まあ、有名なので酪酸プロピオン酸、うん、酢酸ってあるじゃないですか。
確か酪酸だ
った。やっぱ酪酸ですか。
うん、それで、今回はだからまだやってないんだけど、やろうと思ってるんですが、多分酪酸が効いてんじゃないかとは思いますけ ど、あと酪酸は関係なくラクトフェリンって、まあ、炎症を抑えるんですよね、
うん、まあ、炎症免疫に関わる、まあ、成分ですよね。
そうだから近視って今炎症だって言われてるので、う
ん、なるほど、
それも抑えるんじゃないかなと。
はあ、
まあ、様々な
面白いですね、腸内細菌がね、
やっぱり先生そのポスターでは結構どういうメカニズムだって言って女性の先生から追いかけられる、
まあ、そうですよね、期待ですよね。
そう
でももちろんまだ分かんないところがあるよって言って、まあ、そういう現
象が、その後ウェブでもね結構質問が来て、
うん、
これから何かミーティングしないといけないんだけど、
なるほど。
いや私なんかね実はあのまだご報告してなかったんですけど、一般社団法人で発酵性食物繊維普及プロジェクトっていう団体ができて、うんうん、アカデミアとあの、まあ、メーカーなんかを結びつけて、うん、このこう腸内細菌の餌になるあの、まあ、ファイバーをもっとちゃんと研究と、うん、認知を広めようっていうののなんか事務局長にされたんですけど、うん、まあ、そういう意味では非常に関心深いですよね。
深いですね。いやあの前々回あの西田さんがミヤリさんだっけ、
あ、はいはいはいはい、
がいいって言ったから早速買って飲んでみてる、
まあ、つまり酪酸菌ですよね。
そう
何か変化はあり
ません。いやあまりないけど、あの信じてしばらくやってみようかな。であとね学会で言えばまあ、いろんな会社がですね、はい、ブースっていうのを出してる、まあ、展示ですよね。
はいはいはい、
で展示を出してて、うん、まあ、今やっぱり研究も科学技術に基づいているから、うん、いろんな測定の機械とかさ、
はい、
それから医者が今半分まで来たんですね。アルボって昔研究者ばっかりだったんだけど、うん、眼科医が増えてきたので眼科医が使うようなものをこう出してる、うん、展示がいっぱいある
、
う
ん、なるほど。つまり それはその開業してる眼科医の先生なんかも来るようになったっていうことを、
開業してるというか、まあ、研究してる、研究の会だから、
うん、なるほどね、
うん、そ それで坪田ラボも4年前から出してるんですよ、
あのブースを。
ブースを。で今年は初めて、ブースを2倍の広さに拡大して、
こんな感じで。あの今ちょっと写真を見せしてるんですけど、今写真を、
ね、見てますが、なんか坪田先生が万歳をしている写真が大きくなっていますね。
そうそうそうそう、
ね、とそういう商談をする、あの立ち話をするカウンターと、
大きいじゃないですか。だからあのもう 2箱ありますよね。
そうですね、座ってちょっと会議ができるスペース、
だからすごく僕たちもいろんなねパートナー企業に同室するためのすごくいいビジネスチャンスをたくさん今回捕まえることができました。
八つぼた先生のなんか万歳がすごい、なんか手が長すぎませんかでちょっとそういう写真
でもこれさ、ほらさすが俺40年眼科の領域いるから、これを見て赤蔵がいるっつって顔出してくれたりする人いるの、
うん、そうなんです。あのつぼたラボのこのロゴだけだとあんまり分かんないじゃないですか、あの外国の方普通に通り過ぎちゃうので、これをやっぱり、ね、うん、やっとくと、あ、うん、これがカツオの会社かって言ってこうみんなあの寄ってきて、うん、何があるのみたいな感じで、
しかもコキだし、
コキ
だお誕生日だし、
そうそうそう、
これなかなかあの去年から好評で2年連続やってて、
うん、いいですね。
そう、それであとスタートしたのが日曜日なんだけど、はい、土曜日にはベンチトゥベッドサイドっていう、うん、これイノベーションの会なんですが、はい、まあ、僕なんかが中心になって提案して、こういう基礎研究の学会も、うん、こうイノベーションというものをやっぱり教えていく必要があるでしょうと、でだいぶ認められてきまして、だから研究者をアントレプレーナーにするっていうプログラムを今やってるんですよ。でアルコン社っていうところが、その最後ピッチのちょっと費用を出してくれて、はい、でちょっと短期間だったんだけど募集したらなんと61人の研究者からこう入ってきて、で5人が最後選ばれてピッチをやったの、その中の一つが慶応のウィンクの清水です。
あ、
残念ながら5位だったんですけど、3位までにはねちゃんと賞品も出るし、あ、じゃあ賞金が出る、何万ドルって、
もうなんかほとんど、もう坪田先生のもうホームみたいな学会ですね。
アルボはもう僕が一番好きな学会で、国際学会の中ではね、応援してる。
そう、今年はでもソルトレークシティっていうところでね、あのスキー場としては有名なんですけど、そこのダウンタウンっていうのが、ここはダウンタウンかみたいな感じで、
でも行くとこないからさ、みんな学会に来たんで、学会は盛り上がった。
いつもより会場に人がいる感じがあった。
その学会といえば、まあ、今ちょうどそのやはりトランプ政権の影響も受けているな、こうあの、まあ、研究機関の費用がこう削られたりしてるじゃないですか、まあ、そんな例えば今これからそのアメリカのサイエンスどうなるんだろうねとか、どう研究体制どうだろうなるんだろうねとか、そんなこう結構会話なんかも、
もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃありまして、特に僕ハーバードで研修してたから、ハーバードの友達多いじゃないですか、でハーバードこの間220億ドルだから3兆円近く凍結させられちゃって、まあ、訴訟始まりましたよね、であれがもうすごい持ちきりすごく、結局だから凍結されて多分帰っては来るとは思ってるんだけど、帰ってこなかったらあのまずいじゃん。
そうね、
だから雇用が止まっちゃったんだよ、だから新しい人を雇おうとしてたのに、それが雇えない、どうしてかというと、もし凍結されたままだったら払えないから、
そうですよね、
ということで今シリアスです、
うんう
ん、あの何人もの人に相談されて、だから本当だったら例えばフェローでポストドクタルフェローとかで、じゃあ今度ねアシスタントプロフェッサーとしてちゃんと取ろうと、給料発生させてっていうのは取れなくなった。
そう、なんか特にあの若手研究者 そのフェローシップのとこなんかもなんかすごく痛手を受けてる
みたいですもんね。教育、そうだから、あの研究費だけじゃなくて教育費用も 50% ぐらい下げたんでしょ、
はい、
確か全体であのサイエンスファウンデーションと NIH で平均して 50% ぐらい、
そうですね、 NIH が6割減っていう話、
そうだよね、すごく少なく、それ2026年度のやつですよね、
そうですよね、
それそう通っちゃったら大変なことですよね、
だからあのネイチャーがあの研究者にやったアンケートで、あの 75% が一旦アメリカの国外に出たいって答えたっていうね。
そう、いや、それでなんか私とか、まあ、ちょっと個人的な意見かもしれないですけど、なんかそれって結構 じゃあ日本に逆にチャンスは来ないのかとか、
うん、ね、だから今ヨーロッパなんかどんどんこう募集かけてるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、いや、うん、それでうちも坪田ラボも、その何人かの友達に言ったの、エスケープ坪田ラボエスケーププログラムやってこいよ、ね、だから3年ぐらいトランプがやってる間だけ日本でやって、はい、でまた帰ると、
はい、
でちゃんと給料も出すし、一緒にやろうよと、日本の観光も兼ねてと、
はい、
言ったら結構あいつ行くかもしれないと言っちゃって、もしかしたら来るかもしれない、
まあ、でもそういう意味ではね、いろいろなこう研究者が世界に広がって、うん、いろんなところの拠点ができるっていうのはそれそれでまたいいことかもしれないですよね、ある意味ね。
そうだから、うん、トランプさんって、まあ、僕は個人的には好きじゃないんですけど、うん、ただあれだけこうぶち壊していくっていうのはすごいじゃない、
うんうん、
でぶち壊すっていうのは短期間的には良くないけど、もしかしたら時間軸長くしたら壊すっていうことも必要かもしれない、
うんね、確かにアメリカは別にね、外とけん戦争して自分の国がぐちゃぐちゃになったことはない、まあ、中での戦争あるにしてもね、まあ、とこもねあるし、まあ、でも実際ほら今度はビル・ゲイツさんが30兆寄付するんだって表明したりしてるじゃないですか。そういう意味ではまさにこうね、さっき久保田さんとちょっと話してたんですけど、お金を持ってる民間人がだったら私たちのお金を出そうじゃないかって、ね、
だから新しい、うん、まあ、キャピタリズムができるかもしれないですよね、
うんうん、なんか税金では取らないけどそういう人たちがどんどん寄付したりして、うんうん、そういう私学を支えたりとか、
うん
うん、違うなんかエコシステムがそこで回ると
そうですね、そうなったら面白い、
面白い
ですね、でもそうなったらアメリカさらに強くなる可能性があって、
う
ん、日本はどうするのっていうの
を、ね、
逆に
ね、
こんだけ何も壊さない国だからさ
本当ですよね、
それはご機嫌至上主義の僕としては、うん、そっちのはちょっと短期的にはご機嫌なんだけど、うん、長期的なご機嫌がこれで担保できるのかなと。
そうですよね、
うん、でもああいうリーダーシップはなかなか日本では生まれないですよね。
これはねなんか明治維新みたいなことでも起こらない限り無理ですよね、
うん、この間森美術館で、はい、ゴジラ展っていうやつ、行ってきた。
あ、そうですか。
見てきたら、まあ、日本人もでもああいう破壊者好きでしょ、
うん、
あれ見てるうちになんかね、あ、なんかトランプさんの顔に似てんなと思って、
あ、
まあ、ゴジラって、まあ、トランプさんみたいなもんで、壊すけどアメリカ人の 50% はゴジラじゃない、トランプ大好きなんだから、
うん、
で 愛してるわけでしょ。
そうなんですよね。
日本人もさ、ああいう壊されていながらゴジラ好きでしょ、踏み潰されてる、
まあ、だからそのどっかでこうリセットしたい願望っていうのは何かあるんでしょうね。
だからなんかそういう仕掛けがもしかしたら社会にとっても
ですよね、
まあ、好意的に見ればね、
うん、
ただ自分たちのなんか大学の友達アメリカで今すごい苦労してるから、
そうですね、
もうちょっと行き過ぎじゃないのと思う、
うん、まあ、いずれにしてもなんかね、もう社会のこう強靭さっていうか、うん、そんなあたりもまあ試されるね時期って感じですよね、
うん、
そうですね、日本はそれに右往左往してて、
本当ですよね、うん、
製薬業界もね今急に
完全に一声でね、うん、一声で株下がったりしますからね、
そうすごい暴落してて大変なこと
まあでもああいうのも面白いですよね。アメリカの薬は、うん、まあ一番高いってそれは誰もが知ってる事実で、なんかおかしいから下げるっていう、
でもなんかねちょっとふっと思ったんだけど、なんかこうゲームの世界に慣れてる子供たちは、そういうシミュレーションって意外ともしかしたら早くできるんじゃないかとかね、
で
こういう落ち方をした時はゲーム上ではこういうまあ布陣を変えるんだとかね、うん、なんかまあいずれにしてもいいように考えたいですよね。
そうですね、
いいように進んでほしいしね。
常にピンチはチャンスなので、
そうですね、
何かここから得るものがないといけないですよ ね、
う
ん、
そうですね、日本もだからそれ対応できるように、
うんうん、そうね、こういう機会にこそ自分たち何できるかね、ちゃんともう一度考えたいですよね、うん、
はい、
そう、それで、
うん、
もうそろそろ本当に熱中症がまずいので、うん、ちょっとですね、最近の熱中症絡みの論文とかをちょっとピックアップしてみたんです。でそうするとやっぱですね、つい最近なんかは、このままでいくとその若い人たちが前例のない高温暴露にさらされるリスクが非常に高くなるっていう論文が出たんですけど、でなぜそれがまずいかっていうと、こうオランダの研究なんかですとね、思春期の子どもが1週間その 気温の高い環境にさらされた時に脳のネットワークのこうせあのこう接続機能が悪くなって、うん、っていう研究も出てたりするんです、うん、で若い子たちはもそうだしで高齢者の研究はアメリカで、出てるんですけれどもそうすると気温が高い時間が長いところに住んでいるアメリカの高齢者は最大ですね14ヶ月ぐらい、うんまあ、もう老化が進んでる、うん、でそれが本当にそんな長い期間じゃないんですよ長い期間じゃないのにある程度のこう一定期間高温下に置かれるだけでそれだけ老化が進んでしまうだまあそういう意味では今までねそういうこうまあ、いわゆるこう北半球で特に生きている方々なんかは、まあ、その社会の先進国ってそれだけの高温にさらされたことがないできてるじゃないですか、うん、だからまあ本当に水を飲むこととかあとはそのどれだけ体を冷やしておくとかねそのあたりのコントロールがなんかとても重要だっていう話になっていますあそうさっき そのアメリカのやつは猛暑日が年間の半年占める地域ってやっぱアメリカの中にもアリゾナのフェニックスとかあるらしいんですけど、うん、ここの方々とその他のアメリカの地域比べるとやはり14ヶ月ぐらい老化度合いが違うっていう話なんですけどね、うんうん、
十分考えられますよね、
うん、
でもこれ一方でアメリカとかすっごい冷房効いてるじゃないですか、うん、だからこれそのなんかその外に行かなくなるとかなんか違うリスクも
ありますよねあと、うん、出た時の暑さのこう感じ方がすごく強いっていうかね
そう
だから
そう、それでまたすぐ車に乗る、うん
はいはい
うん、なんか本当にすぐ歩いて20分とか、
うん、そうかもしれないだから外に出てない、うん、外遊びが足りないかも
足りないとか、うん、なんかそういう
こともありえる、
うん、そうです
ね、でも今西澤さんが言ってるのはいわゆる熱中症で病気でこう死んじゃうとか、うん、そういうことだけじゃなくて
ない
って
こと
なんですよ、うん、全ての人に熱中症にならなくても、うん、そういうことがある
という
、
ね、
ということ
ですね、
まあ、昔から体温がちょっと高いと、うんまあ、寿命が進むっていうのはよく言われているからそういうとこではそういうことが、ま
あ、確かに低体温にして生き延びるっていうのはあるわけですね
そうそうあるかもしれない、
あ
と病気っていう面では僕言ったかどうか分かんないけど去年僕熱中症になった話ってしましたっけ
あれそういえば聞いた気がするな
言ったよね多分、8月に
はいはいはい、はい、
あんまり声高には言ってないんだけど、ちょっとヨットにずっと 何日も乗ってたんですよヨットにね、でちゃんと気をつけて飲んでるつもりだったけどどうもシャンパンばっかり飲んでたみたいでそうそうでなんか暑いな
どんどん水不足になっちゃいますよ中が
そう、で慶応病院行ったらさもう緊急入院になって、だからすごい熱もあるし、脱水だし
じゃあ その場で倒れたってそういうんじゃなくて、うん、なんか調子が悪いぞって言ったらもう熱中症になって
そしたらもう動かないでくださいすごい、なんか C ペプタイド上がってるし凝固度上がっちゃってて、いつ血栓が飛んでもおかしくないってこの動かないまま点滴始まったの普通病院室に行ってから点滴じゃん違う、外来でその場で
いやでもなんかこの毎年夏に突然体調が悪いっていうのがあって、うん、多分あれはこう海の上で、
うん、
お酒を飲みすぎではないかということで、
ね、
厳重注意を
そうですね。だからいや皆さんもだから気をつけてくださいってことだろ
う。そうですね。
ちゃんと頭で考えてるつもりでもそうして、
うん、なっちゃうからね。いやねあと、まあ、これもしかしたら前もちょっと言ったかもしれないですけどそういう状態になって脱水になった時にナトリウム濃度が上がるじゃないですか、うん、でこれ自体がもう老化の促進因子だっていうエビデンスも ね、うん、きちりありますよね、うん、
で
そういう意味ではもう瞬間的にかなり一気にこう老化が進んだりもしてるじゃないですかそこで
そうだね、だから
やっぱり本当にね、
うん、ぜひちゃんとねお水を飲んでほしいし、うん、お水の話は前ジャマに乗ったやつ去年の年末ぐらいに乗ったやつもしかしたらいたかもしれないですけど
やりました、
ね、いましたよね、うん、そう1日8杯水飲むだけでも腎臓結石のリスク下がるとかね、うんうん、6杯水を追加したら、ね、尿路感染症リスクが下がるとかやっぱりお水はねどうも人間の体のベースらしいから
これから暑くなる時期ですから皆さんも
本当にお水はよく飲んで、
ね、ぜひちゃんと冷やしていただいてね、うん、でなんだっけもう本当に倒れそうになったらやっぱりこう動脈とか冷やさなきゃいけないけど、はい、そうじゃない時って今こうね手の先とかを冷やしておくことでこう頭が急速な反応を起こさないでそのじわじわ体の熱を取るのを許すらしいんですよ。だから意外とそのもう急性になる前は末端をしっかり冷やしておく手とか足をね、うん、 こう8度10度みたいなね、そういう温度でいいらしいので、まあ、ちょっとそういうこう濡れタオルつくをね、あの持ってて、それでこう手を冷やしたりとかね、そういうのも効くみたいなん で、ね、はい、工夫します。
よく濡れたタオルこう鉢巻きにしてる人とかいる。
ここに首にかけ
て、ね、そう、あえていいんだね。
そう、一つちょっとお知らせしていいですかね。
はい、
あの6月9日にですね、あの大阪万博の会場で日経新聞が万博から発信する食の未来ということで、食の未来シンポジウムってやるんです。これはあのエコ的な話もあれば、こうあのヘルシー健康分野の話もあって、であの1日中やるんですけど、あの私はあの最後3時から4時までですね、最後のこうパネルトーク、まとめのパネルトークをあのやるんですが、そこはあの研究者代表ではですね、あの、今長寿者の食を研究している京都府立医大の内藤裕二先生が出て、であと食文化研究家でジャーナリストとしてはあの有名な畑中美代子さんっていう、こうあの方に来ていただいて、であの食をやる、あの実際作っている代表は菊の井の村田さんなんです。
いいですね。
うん、なんでこれあのインターネットで配信するので、ぜひね皆さん登録していただいて、一緒にこう食の未来をね、あの考えていただけると嬉しいなと思っておりますので、
興味のある方はぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、
以上ご機嫌ラジオ健康医学のコーナーでした。
大人のラジオ。